この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
坂崎トピックスの時間でございます。令和3年度、今日は、令和4年の3月の末日なんですけれど、令和3年度に起きたこと、またこれから大体この7年、8年のことを少しだけお話をしておきたいと思います。まず坂崎トピックスに入る前に、今日のこの坂崎トピックスが、36番組というふうになります。トピックスが1ヶ月に1回ぐらいと、いわゆる保育アンバサダーとしてたくさんの方々を呼んでいるのが、月に2回ぐらいあるわけでございますが、36回も、いろんな形で皆様方に、関わらせていただきましたことを大変ありがたく思います。令和4年度も、楽しくいろんな方々とお話をしながら、その時の状況を皆様方に、お伝えしていったらいいなというふうに思います。それでは単純に、近未来も含めた主な見取り図というのを2021年、令和3年から2028年、2030年というところまで少し考えてみたいと思います。令和3年度2021年は、4月1日に子ども庁の問題が勃発いたしました。それから、自民党の一番大きなこととしては、衆議院議員の一つの目玉になりましたので、子どもたちの、今抱えている問題、大きく言うと貧困、虐待、そして障害に関わること、外国籍、そういう問題を中心として、この子ども庁というものをどういうふうにしていくのかという話がありました。最初の段階では、小学校1年生に入る小1の壁の段階で、各学校種、施設種で、いろいろと差があるのではないかということも含めて話し合いになり、この子ども庁の問題は、一つは子ども家庭庁という形で内閣府と厚労省のが合体する。大きくは内閣府の子ども子育て本部、厚労省の子ども家庭局というのが一つになっていくんだと思いますけれど、そういう形で進んでいく。令和5年度に、子ども家庭庁が発足するということで、子ども庁の問題が4月1日に勃発したことは非常に大きなことでした。一方、この子ども庁の問題で先ほどありましたように、学校種、施設種、また、本当の一部なんだと思いますけれど、園に入っていない子どもたちの育ちの違い等を考えたときに、本来であれば令和2年の4月にスタートカリキュラムが全国で一斉に行われて、いわゆる5歳児からのものを受け取っていくという形を作ったわけですが、令和2年度には残念ながらその3月から学校がお休みになってしまいましたので、スタートカリキュラムが本格的に行われるということがありませんでした。こういうことが元手になり、文科省の中に架け橋プロジェクトというものが立ち上がり、5歳児の接続プログラムというものをどういうふうにしていくのかということが大きな問題になりました。3月23日に今年のまとめが出たわけでありますけれど、この子ども庁の問題を勃発として、厚労省や内閣府を中心とした子ども家庭庁と、結局幼稚園が残るのだと思いますけれど、文科省の中にそういうものが残り、本来、幼保の問題に関しては、子ども家庭庁ができたからといって、手をつけるとは言ってないわけでありますから、よかったのかもしれませんが、片一方の方で、貧困虐待が進み、片一方の方で5歳児の接続プログラムが進んでいるという状況になり、それらが令和5年度に迎えるということになるんだと思います。この中で大きかったのが、政治問題として、新制度の無償化に続きまして、今回は、いわゆるその処遇改善3とも言うべき、幼稚園保育士に対する コロナの対応に対して休戦というものを出そうということになりました。まあ、もともと、保育士等の給与が低いということもあるんだと思いますが、今回この休戦というものを、まあ、常勤でありますけれども、保育士や事務員、そして調理員等にも出るような形になりましたので、またこれは非常に大きなお金となりました。1000億単位だと思います。しかしながら、これが来年の10月以降にどういうふうになっていくのかというのは、また大きな問題として抱えていますので、今年出た中で非常に最もまあ大きな話だったと思いますけれど、この休戦問題が令和4年度の10月以降どういうふうになっていくのかというのは、注視をしていただければなと思います。この令和3年度、私も関わりましたが、正式には初めて、人口減少地域への対応というものが話し合われました。厚労省のこれからの保育所保育士のあり方だと思いますけれど、今までの待機児童を生み出すことによって予算を取ってきたということがあるわけですけれど、一方、たくさんの地域が人口減少に苦しみ、平成の時代に幼稚園が半分になったわけですけれど、幼稚園の数が半分になったわけですけれど、いよいよ社会福祉法人、公立保育所、等がこう減っていくというような状況になっていく。それは令和7年には、いわゆる定員数と入所数の逆転というのが起こり、待機児童というものが一部を除き、まあ、なくなってくるということがありますので、そこら辺でこの人口減少地域に対する問題というのが今回提起されたわけです。もちろんこの中にはいろいろと困っている家庭に対する一時預かり事業をどうやって進めていくということもありますけれど、将来の介護保育という言い方はいいんでしょうか。使える方々が週1回でも週2回でも働きに関係なく使えるような仕組みというものがどういうふうに考えていくのかとか、また今、小学校が35対1、40から35に変わりましたけれども、それが、下がった段階で、いわゆるその保育所や幼稚園の定数という問題が、これでいいのかということが、人口減少とともに、まあ、お話があってもいいのではないかなというふうに思います。いずれにしても、長い間、待機児童というものがあって、保育を必要とする人が、使うために、その施設がないということで、施設も建ててきましたし、いろいろな対応をしてきたわけですが、いよいよ2、3年後には違う世界に入っていくのではないかなというふうに思います。そういうふうに考えれば、公定価格の評価検討会が始まって、いろいろと、まあ、前回話しましたが、論議が行われているというのは、まあ、一方では、今のような保育を必要とするという人たちの仕組みから、すべての子どもが使えるような制度の仕組みとか、予算立てとか、そういう、まあそういうところをどういうふうに考えていくのか、またその財源はどうしていくのかということも一緒に始まっています。令和3年度の話をしましたが、令和4年度、もう少しすると始まる2022年のお話も少ししていきたいと思います。まず今年1年は、子ども家庭庁を作るために、文科省も内閣府も厚労省も相当いろいろなことをやっていかなければならないんだと思います。その中で、厚労省の社会援護局に法人関係は残って、いわゆる社会福祉連携推進法人、法人の上に法人を作るという仕組みがいよいよスタートいたします。そうすると、これまで、簡単な話ですが、縁を締めるというときに、まあ、廃止、他の福祉法人への移譲とかがあったわけですが、こういう連携推進法人がそのような一条になるのか、また例えば災害とか研修とか、そういうことも含めて事業の展開とか、そういうことがこの社会福祉連携推進法人によってどういうふうになっていくのかというのは、すぐは芽が出ないかもしれないけれども、何年か後にはすごく大きな 私はこのものになるのではないかなというふうに思っています。さて、先ほど架け橋プロジェクトの話がありましたが、ここはいわゆるモデル事業が始まっていくということになります。例えば幼稚園の教育課程を小学校の教育課程にどういうふうにこうつなげていくのかというような問題がもしかするとあるのかもしれませんが、じゃあ保育所のように教育課程がないところはどのような対応をしていくのか、そういうことも非常にこう大きなことになっていくんだと思います。小学校との接続連携に関しては、私たちが、この5歳児の、施設側がどうしていくのかということも大きな問題ですが、やはり小学校側がどういうふうにつないでいくのか、それらをつなげていくのかっていうことも大きな問題で、小学校が忙しいからと言っていることでは成り立たないのではないだろうかというふうに思います。架け橋プロジェクトは、まあ、モデル事業をはじめとして、3年ぐらいかけてこのことを進めていくんだと思いますけれど、こういうことがですね、各地まだできてないところたくさんあるわけですけれど、幼児教育センター、そういうものとの関わりもどうなっていくのかっていうのが一つの今後の目安になっていくのではないかなというふうに思います。では4年度大きなこととしては、まあ、子ども家庭庁の発足に至るまでそのような社会福祉連携推進法人とかがあるわけですけれども、いよいよこの2023年令和5年度になると子ども家庭庁が発足いたします。そうすると形としては厚労省に保育所があって文科省に幼稚園があった時代に近くなるんだと思います。まあ、子ども家庭庁と文科省という2体制になっていくのではないだろうかと思います。子ども家庭庁が発足することによって、虐待や障害や貧困、これらの問題をどう解決していくのかという中に各種支援事業が関係してくるのではないかなと思いますし、例えば先ほど話をした人口減少の話をすると、かかりつけとかかかりつけ相談機関っていうのがどういうふうな形で進んでいくのか、まあ園に入っている子どもたちはある程度こういろいろと目配せができるんだけれども、地域で入っていない子どもたち、今 1,2 歳児 50% 入ってないわけですけれど、また0歳児でも大変厳しいところにいる方々もいると思いますので、そういう人たちにどういうふうに事業を行って手を差し伸べるのかということも大きなことだと思いますし、子ども食堂とか児童発達支援事業とか、そういうことも大きなことなんだと思います。ここの令和5年というのが新体制、平成27年から見ると9年目になります。令和5年度令和6年度のこの9年目10年目新体制が2期目終了するときには、じゃあ次の令和7年度以降の新時代、まあ、3期目って言いますかね、それに対してどのような事業が出てくるのか、考え方の整理がされていくのか、私個人はなかなかすぐ大きな変化にはならないと思いますけれど、基本は今でも全ての子どもを対象にしているのだけれど、本当の意味での全ての子どもを対象にしたモデル事業というものが令和5年度ぐらいから話し合われていくのではないかなというふうに思います。その意味では令和6年度2024年には実は新体制になって、先ほど話したように2期目の最後、いわゆる平成27年から見ると10年目になります。前回話をしたように児童福祉法の一部が改正されて施行されるので、障害や虐待に関わる貧困に関わることについて令和5年度に何らかの事業ベースをして、ここからいろいろなものが進んでいくのではないだろうかというふうに思います。一方この令和6年度は次の令和7年度も含めて大きな曲がり角です。つまるところ、今新子育て安心プラン、待機児童の子どもたちを対応していくっていうことに関してもこのプランが終了です。例えばこの新子育て安心プランが終了されると、今 事業主負担金とか、またもう一つは、たくさんのこう補助金をいただいている、それらって待機児童があるので、例えば、入れているわけだけれども、そういうことを使わなくなって、財務省としては手を引いてしまいたいと思うことも当然なんだと思います。この安心プランが終わって、次がどういうふうなプランになっていくのかというのは、この令和6年2024年の一つの焦点なのではないかなと思います。退職共済が、見直しをするのもこの時です。ですから、今、新子育て安心プランも含めて、ほとんどの行われていることに関しては、一応ここが区切りということになります。区切りでないのが、キャリアアップ研修とか処遇改善1、2、これを除いて、ほとんど今までの仕組みはどうだったのか、次からどうしていくのかっていうのが、令和6年度の大きなところなんではないかなと思います。さて、令和7年、2025年、先ほどから話をしているように、いわゆる平成27年から見ると、11年目を迎えます。新たな展開になっていくのではないか。その時に、保育所等の果たすべき役割とか、まあ、そういうことが、新進子育て安心プランのようなものが出るのかもしれませんけれど、先ほど話をしたように、この令和7年度が定員数と入所数が逆転減少が開始をするという時です。一方では、保育施設が潰れていく始まりであるのかもしれませんが、一方では、保育士の定数をどうしていくのかとか、地域に保育をどう残すべきかとか、そのために自治体の関係はどうあるべきかとか、そういうことについて、やはりその、まあ、令和5年、令和6年を引き継ぐのかもしれませんが、この新制度の11年目というのが、やはりその、本来であれば、何かかしら10年経って、いろんなことを改定していくのではないだろうかなというふうに思うわけであります。令和8年、2026年には、先ほど話をしたように、キャリアアップの研修制度が終了します。処遇改善1、2の問題もあります。今、今回の9選、まあ、処遇改善3とかって言われてるところもあるんですけど、この3に関しては、一応公定価格上に入れていくわけでありますが、これらも含めて、この処遇改善1、2の問題の整理とか、この3の休戦の問題とか、こういうことが、私は、まあ、この前に話し合われるんだと思いますけど、じゃあキャリアアップの研修制度との関係はどうなのかとかっていうのは、まあ、令和5年、令和6年ぐらいから話し合われて、ここで進むのではないかなというふうに思います。ここから大きな問題としては、幼稚園教育要領、子ども園は教育保育要領、また保育所保育指針っていうのが、どういうふうになっていくのかっていうのが、まあ、このあたりだと思います。モデル事業が始まっていって、そのモデル事業で、架け橋の5歳児のプログラムが出て、要領指針に書かれていく。それが令和7年、8年に要領指針の制定がなされて、令和8年度のうちの、簡単な話は、令和9年の3月30日とか31日に、告示化をされると思うんだけれど、今ここに来て3つの指針や要領があるという国は日本だけで、こういう問題を本当にどういうふうに考えるのかというふうに思っています。さて、令和9年度は、子ども家庭庁が5年目を迎えて、本来であれば令和10年度、2028年には、子ども家庭庁1度目の見直しというふうに考えられるわけです。そうすると、まあ、なかなか5年で、令和9年度2027年ぐらいで、子ども家庭庁と文科省の問題が解決するとは思いませんが、しかしながら学校主とか施設とか株式会社の関係とか、また、今年から行われていく社会福祉連携推進法人の関係とか、さらに言うと人口減がどういうふうに進んでるかとか、それに対応して自治体は保育所を残せるのかとか、そういうことも含めて、このあたりが大きな問題で、令和10年が 2028年になれば子ども家庭庁が6年目になって1度目の見直しをするということになります。まあ養父一元化問題が解決するのかとか、すべての子どもを対象にした仕組みにするのかとか、また子ども家庭庁というものが本当に子ども省というところに進んでいくのかっていうのが、まあこういうことが大きな問題だと思います。もちろん子ども家庭庁、その後の子ども省になるのかもしれませんけど、財源をどういうふうにしていくのか大きな問題ですし、まあその中では公定価格の問題もたくさんあります。私たちのもともと措置費から運営委託費にし、今のような公定価格を作ってきた中で、一方介護を中心とした報酬制、そういうものを考えた時の子ども保険との関係、いわゆる財源をどういうふうに求めていくのか、また5歳児の教育とともに、やはりその幼児教育センターがどういうふうにこう進んでいくのか、公開保育とか第三者評価みたいなものがどういうふうになっていくのかというのも、まあ今後の大きな課題なのではないかなというふうに思います。ざっくり、こう2021年から2028年の話までしましたが、令和12年には2030年になります。実のことを言うと、今2020年から10年前を比べると、人口10万人以下の市を多く見ると、約1割程度人口が落ちています。しかしながら出生数は簡単な話ですが、25% から 30% ぐらい落ちています。そうすると、本来今の段階で、2022年の段階で、私のようなまあ過疎地はそうなんですけれど、相当いろんなところで定員割れの問題とかあっておかしくないのだけれど、市のようなところだと、やはり 1,2 歳児が入園率、入所率が 50% を超えましたので、多くの園が、未満児さんが多く入って、で対応しているので、お金もある程度、予算もある程度こうきちんとしていてやれているという感じになります。さあ今日2021年の令和3年から2030年ぐらいで10年をしたときに、本当にまた 25% とか 30% 出生数が落ちたとすれば、その時には今回のように、じゃあ 1,2 歳児が75% も 80% も入っているかというと、私はそうはならないんじゃないか、せいぜい6割強ぐらいなんではないかと思いますね。そうすると待機児童で10年経っても20年経っても待機児童の地域もあるけれど、一方ではもちろんその公定価格を見直すっていうこともあるだろうけれども、どこかで定員数、子どもが入っていればきちんと回るような仕組みの公定価格でなければならないと思います。さらに言うと、その地域に保育が必要、保育所や保育所等が必要だとすれば、じゃあそういうところはどうやって残していくのか、もう一度公立に戻すのか、そういうことも含めて、やはり早いうちに検討すべきだなと思います。次はもう完全に私の個人的なことですけれど、やはり私はもう土曜日の保育士の働き方を考えても、もう土曜日は一回この公定価格から外して55時間体制をしていくことが望ましいのではないかと思っている一人です。要領指針についても一本化すべきだと思っています。ある意味では保育所や認定こども園や幼稚園というものを取り払って、一つの乳幼児期の施設というふうにすべきではないかと思っています。もしかするとその基本は今の認定こども園かもしれませんが、そういうことを考えていって、そういう人たちが0歳児の困っている人たちの相談を受ける、対応していく、1、2歳児で入っていないけれど、週1回、週2回通えるような仕組みを作る、そういうことも含めて、全乳時代とか、困っている人たちを助けましょうという保育にかけるということから始まった保育所と、学校教育の幼稚園というもの、これらを全部融合に真っ白にして、 新しい仕組みを作ったらどうかなというふうに私は今から提言をしておきます。大きな意味でのグランドデザインをそろそろ私たちが提案するばかりではなくて、国も少ない子どもたちをどういうふうにしていくのだということが大事だと思います。長い間待機児童でお金を取ってきましたが、やはりもう少し今回新制度でこう無償化になって、そういうところの教育の保障がされたことを考えれば、教育保障をする、教育を受ける権利があって、質の良い権利を子どもたちは持っているので、そこにお金をちゃんとつけてあげましょう。そういうふうに保育士や幼稚園教諭、これも私は保育教諭のような一つのものになっていく、もしかすると幼稚園教諭でいいのかもしれないんですけれど、そういうふうにしていく必要もあるし、2年生から4年生に短大から大学生のところに持っていかないと、やはり給料の問題もなかなか変わらないと思う。そういう意味では全体のグランドデザインを考えていくときになるのではないかと思います。実はほとんど当たらないかもしれないというお話を今日はしましたけれど、1年間、やらせていただいて今思っていることを、また来年になれば全く違うっていうこともあるかもしれませんが、お話をさせていただきました。最後に今年その36ありましたけれど、本当にたくさんの方々に聞いてもらってありがとうございます。多くの保育の、保育を推進させてきた人たちのお声を聞くことは私にとってとても幸せな時間でありますし、そういう人たちから次の時代の保育をどう考えていくのかっていうことはすごく大事だと思います。子どもたちが愛されるべき世界、残念ながら今こういう非常に厳しい戦争が行われている中で、子どもたちが幸せな世界を生きると同時に、私たち保育所はこんなに素晴らしい世界があるんだよ、こんなに生きてるって面白いんだよ、こんなに絵に来てること楽しいんだよっていうことを、私たちはヒューマンサービス、いわゆるそのいろいろな問題を、貧困から始まる問題も含めて、そのような形で進めていったらいいのではないかなというふうに思います。それでは今日はこれで終わりたいと思います。